ようこそセキュアリエゾンへ。セキュア旅団主催のケンゴエスカルです。セキュアリエゾンはセキュリティ系サークルセキュア旅団によるポッドキャストです。さまざまな話題を提供いたします。感想等をハッシュタグ英語でセキュア、漢字で旅団、あるいはショーノートの Google フォームからいただけると嬉しいです。ではエピソードに入っていきましょう。
でも真ん中にいきなり多分始まるじゃないですか、本番が。
うん、
本番とあとなんで願書を抜いたんだって、
はい、で最後のね、最後もちゃんと垂れることなくやりきりましたよね。
うん、そうそうそうそう。
なんか大体どのシーンでもずっとあの飛行機に乗って飛んでるみたいな感じで、
そう、
それはね、すごい良かったですよ。一作目よりもそこら辺
の、あ、そうなん
だ。一作目ね。
あと結構その飛行機の中が激しいけど、はい、大体どの辺、はい、何のミッションしてるかっていうのがすごい分かりやすかったんで、
あ、
すごく感情移入ができる感じです。
一作目は結構なんかロマンス系のシーンが入ってすごい、あの時の BGM とか上調なんですよ。ほぼバッサリカットされて、
あ
と飛行機の戦闘シーンもまあかっちょいいってかっちょいいんですけど、うん、なんていうか結構そのカメラがブレるみたいなのが多いです
。そうそうそうそうそう、なんか会社のミーティングで話したら、じゃあ僕はネットフリックス待ちますわっていう人がいたんで、
ああそれはもったいないですね、
それはもったいないですねっていう、
うん、映画館で絶対見た方がいいですね。あれは
そうで結構安っぽい映画館でもいいですよね。う
ん、いいと思います。
はい、
もうせっかくなんで IMAX で見たいですよね。
そう、見たい。でもそれは見たいです。
いや、多分松本さんが疲れたのは満足したからっすよ。
そう、でもそうだと思います。はい、なんか全部体力をそこに持ってった。
そうっすね。
はい、
集中するとかじゃなくてこう引き込まれましたよね。
そうそう、そうだと思います。
飽きない形で引き込まれるっていうか、
そう、そうなんですよ。
あれ、
はい、
し、聞こえてる。
はい、はい、戻りました。
あ、よかった。今、聞こえないのをいいことに、トップガンのネタバレありの。
そんなネタバレしてないけど。
そうそうそう。
よかった。聞こえてないことをいいことに、悪口を言われてるわけじゃなくて、安心しました。
じゃないですね。
もう録音してます。
はい、はい、一応僕の手元では、撮ってます。
はい。
はい、
じゃあ、松本さんがずっと、トップガンについて熱く語る回ですね。
ちょっと知り合いじゃないな。なんか話が流れててちょっと面白かったのは、操縦桿を映画館に持っていくのはいいらしくて、飛行機の。
はいはいはい。
それをドリンクホルダーに刺すんですよ。
ほう。
そうすると、ハンドル持っていく感じですね。
なるほど。あれ、
はい、
飛行機とヘリの操縦だからコックピットが若干僕迷ってるかもしれない。飛行機ってレバー両脇でしたっけ？真ん中のタイプありませんでしたっけ？
真ん中かな多分今回は。
まあまあまあ、
操縦桿が真ん中だと思う
ですよね。
だからドリンクホルダーは正確ではないです。位置的に、
まあ、細かいことはいいんだよって感じですかね。
いや、端っこの席だったらいいかもしれないです、ね。
ああ、なるほど。操縦桿って売ってるんでしたっけ？なんか飛行機のパーツ系で言うと、たまにアナとか JAL がオークションをやったりとか、あとはあれかな、うん、自衛隊とかもごく稀になんかそういう部品だけ出したりとかしますよね。
そこまで行くと、そうですね。
あ、ガチすぎますか？
いや、その F10、あれなんだっけ、F16?
トップガンのやつは F18。
F18 か。F18 で、トムキャットってやつが F14 ってやつです。
そうですね。
なるほど。それ、 ら辺は欲しいですね。
あのエスコン買えばいいんじゃないですか。
ああ、いいですね。エスコンバットか、いいね、あとは、まあ、マイクロソフトのフライトシミュレーターで楽しむか。ちなみに、トップ感は僕まだ見てないんですけど、
はい、
撮影をどうやったかっていう、はい、そう、あの、トム・クルーズのインタビューだけ見て、
うん、
なんか全部、あの、キャストたちは、その、実機というか、その飛行機で撮影をしたっていう話を聞いて、
なんかね、
なんか飛行機の中にカメラめっちゃ置いたっていう話ですよね。
IMAX カメラ置いて撮影したって言ってましたね。
あの戦闘機って基本的に複座式じゃないですか。
そうですね。
パイロットがいて後ろにキャストが乗ってっていう形で、なので、カメラの操作とかを自分でやったっつね、キャストたちが、
うん、言ってたね。
でかつその天候とかはやっぱりその時その時によって若干調整をしなきゃいけないポイントなのでっていうのを全キャストがやったんだっていうのを聞いて、なんかそういうサブエピソードを聞くと僕弱いタイプなのでちょっと見たいなというふうには思ってます、ね、
でもそれは僕は気づかなかったな、
全然。
なんか
多分なんかそれ以上に普通に出来が良かったよね。
ああ、なるほど。
メインカメラが結構迫力か。あ、でもあれもカメラ分けてんのかな。
あれはね、映像で見たんだけど、はい、そういうのを撮る専用のジェット機があるみたいです。
へえ。
なんかね、なんかもうメイキング映像でちらっと出てたけど、VFX っていうマークがついた、うんうんうん、あの黒いジェット飛行機が並走してましたね。
あのなんか急上昇するときにカメラはこう急上昇の、まあ、外から撮ったような戦闘機の急上昇が変わった後に、なんていうんですかね、車載カメラみたいなやつに変わって、
うん、
その上がった時の人間の負担みたいなのをすごいリアルに表してたりとかします。
したした。なんか一作目もそういう切り替えのシーンがあったんだけれども、
うんうんうん、
それよりも全然スムーズだった、ね、見てて自然な流れで、あの単純な映像製品とか、
うん、
撮影技術のその成熟度が伺えたね。
あとちょっと健吾さんに怒られるかもしれないですけど、僕吹き替え版で見たんですよ。
あ、なんと。
なんか割と良かったっすね。
はいはいはい。誰が声当ててんの？
トム・クルーズの人はね、なんか、割とキャリアもある人だった気がする。
う
ん、
そうだ。なんかね、80年代特有のバタ臭い感が完全に抜けて。
宮野守かな。
最近の人だ、割と。
あ、そうなんだ。
まあ、中堅ぐらいですね。
あ、ごめん、違うかも。あ、宮野真守はルースターだから若い役です。
ああ、であれば納得できますね。
マーベリック。森野智之だ。あ、森川智之。
はいはい。
違う。すいません。森川俊之ですね。失礼しました。
なるほど。
うんうんうん、
超面白かったよ、はい、
映画は何本か見たいのがたまってはいるんですよね。
シン・ウルトラマンとか。
あ、まあそうですね。
シン・ウルトラマン見ようと思ったんですけど、なんかちょっとトップガン2回目の方が僕の中で優先だ。
あ、そんなになんですね。
普段もう1回見る方が優先だ。
まあ2回見りゃいいか。1回でだいたい登場人物と関係性を追うのが結構ギリギリだった。
まあ、シン・ウルトラマンは最悪、そのウルトラとかネットフリとかでもいいかなっては思いますね。
ああ、なんかそう、最近難しいですよね。その、配信を待つのか、
うん、
まあ、劇場でこそ見た方がいいのかみたいな。
あと配信もなんか最近独占がありますよね。
うんうんうん。
あ、でもまあ DVD はとかブルーレイはちょっと早いのかな、配信と同じぐらいだけど、
うん、
僕の去年見てた好きだったやつ配信始まったら見ようと思ったけど、 U-NEXT とかっていう
珍しいですね。
ブルーレイを買った気がします。まあ日本の映画なんで多分いろいろあるんでしょうね、出資先とか、
うん、いや絶対にトップガンマーヴェリックは映画館で見た方がいいよ。
ああなるほど。
そうでもその IMAX がいいっていうのはまあ否定はしないんですが、割としょぼい映画館でもよくですごい迫力があるっていうのは逆に技術のすごいところなん
で、ちょっとネットフリックスなんですけど、
はい、
土曜日からあれですよ、あのネットフリックスでスプリガンがやりますよ。
あ、今週からなんですね、ついに。
今週の18日土曜日から。
割と本屋さんに行くのが僕は好き、あの物理的に書店に行くのが好きなんですけど、スプリガン今、愛蔵版が出て、愛蔵版というかまあコミックスの数冊単位でボックスで今売ってるんですけど、まあ連載当時のカラー絵とかも全て収録をしたという触れ込みで若干買い直そうか迷うぐらい。
ちょっとそれは気になるね。
はい、
ネットフリックスも見てメディアも見ていいですね。
いやーでもネットフリックスかどうしようかな。
ネットフリックス完全に原作絵に寄せてますよ。
ああ、あのネットフリックスでアニメオリジナルを作るとなぜかこう数年前もっと前だな、一昔前の CG アニメーションをやりがちなので、
ね、
ちょっと僕それが嫌なんですよね。
それはどういう作品ですか？
広角機動隊とか。
あ、やっぱりそうか。
あ、まあもあるし、なんかあれ以外にも結構多分あれネットフリックスの中の一つのスタジオなのかな、わかんないんだけれども、
サブトセイヤとかもこんな感じで、なんかがっかりしたよね。
うん、
なんか、広角機動隊も、あんなだったっけなとかって、ネットフリックスの見て。だって10年、20前か、言い過ぎか、イノセンスとか見たけど、もっとクオリティ高かったよなと思って。
それ、ストーリーの話？
絵ですかね。
まあ、ストーリーもかなりあれでしたけどね。
ああ、まあ。そうか、ストーリーはね、よくわかんないんですよ。
これが新ビジュアルのスプリガンですよ。
うんうんうん。かなり懐かしい感じが。
そんな懐かしい感じで、ちゃんと原作絵にめっちゃやってるから。
いいですね。
超楽しい。まあそんな感じで、めちゃくちゃ収録も久しぶりなんですけど、はい、いきなりオタクトークを炸裂させてしまいましたね。
はい、
うん、まあ、大丈夫です。これぐらいは普通ですよ。
夏本さんがいい感じに、あの、スプリガンじゃなくて、トップガンの、あの、宣伝をする感じにしましょうか。
そうですね。僕にはお金入ってこないんです。全国の映画館で実施中なので、ぜひ、お誘い合わせの上、ご覧ください。ただ、今、あの、パンフレットは売ってないです。
あ、
グッズが。
売り切れですか、軒並み。
売ってなかったです。なんか、ちょっとショックでした。パンフレット買ったところで、そんなに見ないんだけど。
あ、でも僕、劇場で見た映画は、まあ、その、劇場で見たっていう記録をいくつかつけてるんですけど、まあ、一つは位置情報の記録と、もう一個はそのパンフレットを買うっていうことで、あ、この映画は見たなっていう記録にしてるんですよね。
半券は？
半券はそのパンフレットに挟んでおいたりとか、まあそれはなんかその時によってまちまちなんですけど。
なるほど。
なんか最後に買ったのはあれですね。あのゴジラキングオブモンスターズですね。
おお。
ゴジラキングオブモンスターズって何でしたっけ？
ハリウッド版で、あの
新しいやつ。
そう、キングギドラとか。ラモスとか、あのラドンがどこどこ出てくるやつです、ね。
なんか若干、怪獣大戦争味がある。
いや、怪獣大戦争です。
ハリウッド版怪獣大戦争ですよね。
超面白かった。
うん、なんか、ハリウッドっていう感じの。
お前らこういうのが好きなの。
そうそうそう。あの、
せやでみたいな。
に対して、はい、はい、はい、大好物ですっていう。
はい、そうです。
作りの。
トップガンマーヴェリックもお前らが見たかったのこれやろっていう。
そうそうそうそう。
なるほど、なるほど。
そうなんです。そうなんです。
エンターテインメント作品としては成功ですね。
一切余裕、予想を超えないんだけど、
うん、
それをなんか100倍ぐらいにスケールさせてくるみたいな、そんな感じ。
うんうんうん、なるほど。良いですね。まあ、木を照らうよりは王道を行くっていうのも結構大事ですからね。
まあねー。ね、そうね。王道で面白ければ一番いいよね。
うん。
誰にとってもハッピーっていうか。まあ、トップガンマーヴェリックが売れてんのかな？売れてんだろうな。
なんかもう1週間のアメリカのやつだけで制作費を回収したみたいな、
は
い。
ああ、もう。まあそうなんだ。じゃあ、十分です。
あ、あとトム・クルーズのキャリアハイみたいですね。
え？
あの、トム・クルーズの トム・クルーズ自身の作品の中で一番ヒットはもう確定してる。
そうなんだ。
おぉ。
まあ来年ミッションインポッシブルやるらしいんで。
そうね。なんか。
僕は、そうなんですよ。ミッションインポッシブルシリーズ大好きで。
そう
なの。なんか、ね、予告、予告、僕何も知らなくて、はいはい、予告出てきて、まあ、予告だから言っていいと思うんですけど、
はい、
あの電車の上に乗るのと、
はい、
線路が途中で、うん、あの途切れて、電車が崖から落ちるシーンがあって、うん、あれこれ、もしかしてと思ったら、あの、例の音楽が流れてきて、
かかってたね。
やんのかーいって感
じ。なんか、あれもすごくて、なんか最後のシーンで、こう、パラシュート開いて、
はいはいはい、
バイク乗って崖からジャンプするじゃない。
はい。
ああ、そうそうそう。
で、なんか、いつこいつ開くんだみたいな、3秒ぐらいずっと開かなくて。で、全然開かないじゃん。マジかよって思って見てたら、こう、クレジットになったんで。
そうそうそうそう。
すごいな。トム・クルーズ体張りすぎやなって思いながら。
そうですね。あれもスタントをあまり使わない。まあ、ご本人で撮影するというスタイルで。
うん、
一番びっくりしたのは、最新作の一つ前だったかな。ローグネーションっていうのの、まあ、ポスターにも確かなってるんだけども、飛行機の外にしがみついてるシーンがある。あれ、ノンスタントでやってるんですよね。っていうのを聞いて、あ、この人好きになれるな、っていう。
ね、口だけのやつ嫌いですもんね。
あえてそういう。
ああ、でもそうね。トップガンもやっぱ、口じゃなくて実力で見せつけるっていうシーンが結構やっぱあって。
カタルシスやばかったっすね。
そう。
なんかクソ生意気な新人に分からせるムーブとか超よか
った。そうそうそうそう。
ああ、僕好きかもしれないですね。
しかもその最初はちょっと舐められてたりとか、
うんうんうん、
ちょっと酔いつぶれてるとか、なんかちょっとだらしないバーの。
松本さん、ネタバレ注意ですよ。
はい、ああ、危ない。
まあ多分あれですよね。予告編とかも出てるのかな、今の映画の。宣伝方法とかだと YouTube とかで、
うん、はい、
ちょっとまあそのあたり見ながら
最近、あ、でもね、見なくても面白いです。
ああ、
僕は一切あの予告編も見ないで、
そう、僕も1も見ずに、
うんうんうん、
予告編はまあ見たっちゃ見たんですけど、ほとんど見ずに行きました。
なるほど、なるほど。
一作目はね、やっぱりね、ちょいちょいくどいなって思うところはある。面白いけど。
昔の、まあ、作りですからね。まあ、
80年代だからな。
無駄にそのロマンスシーンが長いみたいな。
はい。
だから、トム・クルーズの エロさみたいなのも出してるのかな、80年代。
まあ、出してるっちゃ出してる。若いトム・クルーズやっぱ可愛い、可愛いじゃなくて超かっこいいと思う。
うん。
うん、なんですけど、
ちょっと、はい、何シーンか言おうと思ったけど、やめときます。
危なそうな感じがありますか。
そう、あの、結構ね、実力見せるってシーンはよ、いいっす。
実力見せるシーンですね。
はい。
あと、そうね、まあ、トレーラーにもあったけど、 基本的に敵が格上戦闘機だから、
うんうんうん、
その F-18 スーパーホーネット、F-18 スーパーホーネットだっけな。スーパーホーネットね。スーパーホーネットよりは、あの世代が上の性能がいい、あの飛行機、戦闘機が相手だから、
はいはいはい。
あの、みんな大好きな、あの、みんな大好きなモビルスーツの、
はい。
性能が戦いを決めるのではなく、パイロットの腕が決めるってやつですよ。
はい、大事ですね。
前半にね、あの、いずれパイロットはドローンに切り替わるだろうみたいな言葉があるんですよ。
ほう。
だからもう戦争とか無人でよくねみたいな米軍が言い始めて。
そうなんですよ。
そしたら、あの、ロートルのトム・クルーズが、まあ、ちょっと待てと。やっぱり最後戦争を決めるのは、勝利を決めるのはパイロットなんじゃないかみたいな。
時代の狭間、ドローンに移り変わろうとしている時代と、人がドッグファイトしてた、古き良き時代の狭間に生きるマーヴェリックっていうところもね、
そう、
その若いだけじゃなくて、その時代を経たマーヴェリックもなかなかの哀愁があって、これはこれでいい
仕事。そうですね。あと、一応、全員のみたいな、どんどんこっちのものは弱くなっていくんですよね。
なんで。
じゃあ、それを超える戦闘機で行けよとかって。っていうか、そもそも相手誰やねんみたいな話はありますけ
ど、うん、はい。面白かった。
面白かったです。
はい。で、なんか、今日、
はい、
バイオハザードビレッジの PL が発表されて、
はい、朝の7時からですよ。
そう。
今日、カプコンショーケースっていうイベントが、イベントというか、まあ、オンライン配信の、今年の、もともとこの時期って、ゲーム業界 E3 というオンラインカンファレンスというか、まあ、その製品発表会があるんですけど、まあ、ちょっと最近の事情に、お鑑みて、今年は中止になったんですね。
え、あ、そうなんだ。
なので、今日が、カプコン。で、来週、確かスクエニックスも、まあ、もともとファイナルファンタジーの、ファイナルファンタジー7の10何周年だったかな。あ、25周年か。ファイナルファンタジー7の25周年アニバーサリーの、まあ、記念番組を6月17日に、これも朝7時からなんですよね。なんか、なぜ朝7時が続くのかちょっと僕分かってないんですけど。
あ、確かに。
まあ、ゲーム業界いろいろ。
電動は夜11時ですよね。
あ、そうですね。で、はい。今日はモンスターハンターの新作が今月末に控えてるので、それの新作発表と、バイオハザードの、まあ、バイオハザード今最近2作品連続で発表があって、まあ、ビレッジの、その追加エピソードだったりとか、追加モードだったりとかの含んだ、
うん、
まあ、ゴールドエディションっていうのが大体、最近はよく出るんですけど、それの話と、過去作のリマスターの話と、っていうあたりですね。
すごいサービス感が、特大出血サービス感がある。一つの DLC にここまで入れるみたいな感じが。
そうですね。あの、前作の7の時もかなり、実は DLC 多かったんですけど、これちょっとまあゲーム業界の人に詳しく話は聞いてみたいなとは思いつつ、バイオハザードはですね、実はこの間の、Apple のカンファレンス、
うん、
WWDC で Apple シリコンでバイオハザードを動かしますという発表を、しかも、あの Apple の世界のカンファレンスで日本語で話をしたんですよ。すごい優遇のされっぷりだし、で、まあやっぱりその、アーキテクチャ、CPU のアーキテクチャが変わって、一番困るのって、その描画周りなんですよね。
うん、そうですね、うん。
なので、まあ、カプコンすごく頑張ってるな、最近のカプコンすごい挑戦的なことをしているなと思っていたら、まあすごくオタクトークが続きますけれども、はい、今回のバイオハザードビレッジは、主人公の、バイオハザード一人称視点でゲームが進むんですけれども、
うん、
モードの追加で三人称視点が追加されるんですね。
これって昔のやつ見たくってこと？
ああ、そうですね。ちょっと引きの絵。 あの後頭部から肩ぐらいが
映る。ああ、後ろにカメラマンがいるみたいな。
ああ、そうです、そうです。
なるほど。
で、そのミリッジ自体はずっとファーストパーソンの一人称視点でのゲーム進行だったので、かなり臨場感はあるゲームだったんですけど、それの、まあ、三人称視点版を切り替えて、その劇中でどんなことが起きたのかより見やすくしますというゲームモードが一つ追加されるのと、PlayStation VR 2、これプレステ5に対応している VR ですね。で、やれますよと。この二つを聞いたタイミングでですね、あ、なるほど。あの、ゲームの、データ自体、ゲーム自体の作りは、もともと用意がされてあって、レンダリングの方法を切り替えてきたなっていうところが、なんとなく予想がついて。
どういうこと？詳しく。
ゲームの中でそのキャラクターを動かす、スティックを前に倒したら、キャラクターが前に歩いていく、走っていくっていう、そのゲームの作り自体は、変えてないんですけれども、今度じゃあ、GPU を通して画面に表示をするときに、カメラをどこに置くかっていうのが、この 3DCG の世界だとあるんですね。
うん。
それを、もともとのゲームでは、ファーストパーソンでやっていて、あとは、その主人公のモデリングをした上で、引きの視点、そのサードパーティーでのレンダリングをすれば、まあ、一応そういうモードが作れますよっていうのと、あとはその、一人称視点のものでも、VR 用に対応することによって、まあ、ゲーム体験としてより臨場感を持って、で、まかずバイオハザードなんでね、このホラーゲームなので、っていうのを、まあ、あの、一粒で二度おいしいではないんですけれども、すごく考えられて、3D モデルが作られてるなっていうのを、今回の発表で感じました。まあ、実際に、あの、はい、今回のその、なんていうのかな、あの、追加のエクステンションパックで、どれぐらいの開発個数がかかってるのかとかっていうのは、ちょっとそこまでは詳しくはわからないんですけれども、
うん、
まあ、すごく考えて、コスパよくゲームを作って、ファンが欲しいものっていうのを出していってるなっていうのが、
なるほど。
最近のカプコンいいぞっていう、思えるような発表会でした。
松本さんゲームとかやる？
最近ファイナルファンタジーやってます。
ああ。いくつですか？
14。
おお、メタバースじゃないですか。
ん？
メタバースですよ。メタバースといえば我々にとっては MMORPG という。
メタバースなんですか？なんか、まあ確かに家で揉め、家、なんか自分のアパートで揉めてる人たちはフォーラムで見てますけど。まあ、あれっすわ。なんか、すげえなって思いました。FF。
14。一応、うん、ファイナルファンタジー14の、まあ、そのゲームの世界でできることがない。あ、逆か。現実世界ではできないんだけど、FF14 の中でできる、できないことっていうのを、まあ、どんどんどんどん減らしていこうっていう話を聞いたことがあって。
うん、
実際に、まあ、結婚的なこともできるし、
うん、
家も作れるし、で釣りもできるしとか、まあ、クラフトもできるしとか、いろいろできることがいっぱいあるんですよね、本当に。
はい、そうそう。
まあ、あと、麻雀も打てるし。
はい、
そう。
なので、僕結構、そのアウトドアな趣味が多いですよっていう話をすると、すごい仲いい友人が、それ FF14 でできるよって、こう、すぐ言ってくるんですよね。
おお、
へぇ、
人がいる。
そんなできるんだ。
はい。まあ、さっきメタバースという冗談を半分言いましたが、半分本気で。メタバースはコンピューターネットワークの中に構築された3次元の仮想空間やそのサービスを指すというふうに、まあ、うん、今ウィキペディアを開いて見てるんですけど、
うん、
日本にあたっては、主にバーチャル空間の一種で企業及び2021年以降に参入した商業空間をそう呼んでいる。将来インターネット環境が到達するであろうコンセプトで、利用者はオンライン上に構築された 3DCG の仮想空間に世界中から思い思いのアバターと呼ばれる自分自身で参加し、相互にコミュニケートしながら買い物やサービス内での商品の制作、販売といった経済活動を行ったり、そこをもう一つの現実として新たな生活を送ったりすることが想定されていると。
なるほど。
まあ、これつまり MMORPG なんですよ。
確かに。
今、ちゃんとそう思って確かにって言いました。
いや、でも思いましたよ。
まあ、そうですか。
いや、でも、その、わかりますよ。なんか、その、FF14、僕は、いわゆるメインクエストっていう根幹のストーリーしかやってないんですけど、はいはいはい、なんか見てると、永遠に釣りしてる人もいるし、なんか、物作って、なんか、売買ができるんですよね、プレイヤー間で。
そうですよね。まさに、経済活動ですよね。
NFT じゃん。
そう、だから、本当の金を使っちゃダメなんだけど、
はい、
その中の通貨だとできるし、
うんうんうん、
あと、やっぱギャンブルもできる。うん、まあ、なんか僕はあんまり楽しいギャンブルがないなっていうイメージはあるんですが。
まあ、ゲームの中だとね、よくそのカジノだったりとか。
そうそうそう。うん、
でまあ、結構あれですよね、FF14 って過去作から、まあ、名前だったりとか、ボスキャラだったりとかを持ってきたりもしてるので、FF14 のカジノの名前はゴールドソーサーだったはずですよね。
あ、そう、ゴールドソーサーです。
はい、
それは、なんか、何ですか、それは。
は、あれですね、FF7 の、まあ、カジノの、
ああ、そう。
の名前から持ってきてるというか。
FF7 のカジノ好きな人いますもんね。本編全然やんなくてカジノばっかやってるっていう。
あ、まあ FF7 はあの本編進めないとクリアができないので。
ああ。あと、なんかね、ダンジョンを4人とか8人の即席チームでやるんですよ。
はい、
で、なんか、ちょっと僕も攻略サイト見てたら、なんか最初よろしくお願いしますって言うんですよ。
はい。
チャットで。
はい、
で初見ですって言うとみんな優しくなるっていう、
はい、
このダンジョンは初見ですって言うと優しくなるんですけど、
大丈夫ですか、動き理解したって言われないですか。
あ、いや、あの僕割と初見でやってるんで道がまず分かんなくて、
あ、そっちか、なるほど。
右行きゃいいのか左行きゃいいのかがうろうろしてるっていうのはやって、まあでもそれでも楽しくできるのと、あと僕結構酒飲みながらやってるんで
なるほど、
酔っ払いですって言うと、いや、さすがに怒られるかなとかってでも、
いいじゃないですか。
MMO はメタバースなんでフラフラ歩かないんで、
はい、
大丈夫です。まあもしかしたら歩いてるのかもしれない。そういう時は本人は気づかないもんですか。
せっかくなんでパビニックアバター作ってやればいいんじゃないですか。
どういうやつですか。
お、ゲーム配信者ですか。
そうそうそう。
ああ、いや、まあそうね。だから僕結構暴言じゃないですけど、なんかしょうもないこと言いながらやってます。あのメインクエストで次は誰々に話してくれとかって言うんですけど、うん、すぐ横にいたりするんですよ。じゃあそっちでやれよとかって画面に向かって言ったりし
なるほど、
お前らで解決しろこの子や。
ゲームにツッコミをするというのはあれですね、テレビにツッコミをするのと同じような感じですね。
そうなんですよ。あとなんかスマホがあれば解決するけど、この時代スマホはないなと思ったら、なんか通信をする手段があるらしくて、それ国民に解放しろよとかって、なんか都合のいい時に来るんですよ、通信が。なんかプププみたいな感じで、
はいはい、
あ、聞こえるわみたいな。いやいや、それ 5G で解決したら、このメインクエストせなくていいのになとか言いながらやるのが楽しいです。
うん、なるほどね。
はい。
いいゲームの楽しみ方ですね。
はい。あと、その、なんか、役割が結構あって、ダンジョンの中で。僕は結構、その、リーダー格みたいなのやってるんですけど。
え、
ね、タンクってやつですね。
はい。
で
攻撃を引きつける、
ね。攻撃、敵を引きつけて、その中で、その、敵にひたすら突っ込んでいって、
はいはい。
まあ、攻撃をひたすら受けるっていうやつをやってるんですけど、
なるほどね、
最初は何したらいいか分かんないんですよ。
ただ
突然ダンジョンで笑で出してて、右も左も分からない。でもなんかリーダーをしないといけない感じはなんかあるみたいな。炎上プロジェクトに突っ込まれる PM みたいな感じ。
なんでそう思ったんですか。なんでそのリーダーを張らなきゃいけない雰囲気になってたんですか。
いや、なんかね、ネットでタンクって調べたら、
はいはいはい、
タンクがその辺をやるみたいなことを言うか、あとね、指示飛んでくるんですよ、先輩から。
はいは
ハンクさん、こうした方がいいよ、みたいな。
じゃあ、あれですか。ワイン、松本さんはたまたまタンクっていう職業を選んだら。
あ、そうそうそうそう。職業を選んだら、その職業がタンクの職業らしくて。
はいはい。で、リーダーも求められるような。
そう。で、PM で渡されたんですけど、チーム全員が先輩なんですよ。
なるほど。
だから自分は PM なんですけど、メンバーが全部手慣れた先輩で、
はいはい。
じゃあ、はい、じゃあプロジェクトどうぞって言われてる
の
からします。
はいはい、
こうなんで、
ホットガンのマーベリックみたいに分からせなきゃいけないやつですね。
そうなんですよ。だから僕も、で、僕もちょっとほろ酔いなんで、ちょっと俺についてこいみたいな感じになるんですけど、はい、最初に俺が死んだりとかしてきて。
ああ、
そこまあまあ、でもそれはそうじゃないですか。初見でゲームなんてそんなもんじゃないですか。
なんかめちゃくちゃ有名なミームで、なんか作戦会議をしてるパーティーの中で、ディロイってやつがすごい叫び声を上げて突撃してみんな死ぬみたいなミームありませんでしたっけ？
それは、
僕は見たことない
です。ゲームなんだっけ？別ゲーなんですけど。
はい。
あれですね、リロイ・ジェンキンスですよね。
ですよね。うん。あれって、
それも MMO みたいな。
はい、MMO です。海外の MMO で。ああ、ワールド・オブ・ウォークラフトですね。
あ、ワールド・オブ・コーか。ちょっと違った。すみません。話が違いました。でもなんか今、タンクが突っ込むって話聞いて、これが思い起こされました。
まあ、ひたすら、そうですね。PM は動いてなんぼなので。
なるほどね。
はい。周りが先輩だろうが、新人だろうが、
はい。
求めるのはプロジェクトの成功だと。
まあでも、タンクの役割は、その、いかにボスのヘイトを稼いで、自分に攻撃をされるようにするか。で、その間に、ダメージを稼ぐ別の職業の人がいるのと、まあ、あとその、攻撃をされ続けるパーティーを回復する役割。まあ、
そうね。
そう。
となので、
そう。で、敵を集めるには、なんかそのスタンスっていうのをやらなくちゃいけなくて、
はい、
スタンスを、まあ、言ったら戦闘状態にするとか、要は自分は戦うっていうスタンスを見せる、なんかコマンドがあるんですけど、
技を打ったりすると、そのヘイト値が実は裏側で溜まっていって、
そうそうそうそう。ただ周りは先輩なんで攻撃は周りの人が当たるんですよ、
うん、だ
から周りの人が行くからそのコマンドで俺は戦うぜっていうスタンスを
やらなくて、引きつけることをしないといけないん
ですよね。そうそうそう。で、
ダメージばっかりね、そう稼ぐとその DPS っていう、まあ、役割があるんですけど、 DPS の方に今度ヘイトが向いてしまうとタンクは何をしてるんですかっていうふうになるので、
そうで、だからそうなんですよ。だからそう、どんどんその先輩のあのメンバーがこうバリバリバリバリ仕事をしてると、はい、PM 何してるんですかって感じになってその人からチャットが来て、
はい、
スタンスをやってくださいみたいな、
はい、
スタンス何それみたいなことになって、ちょっと横の画面で、はい、FF14 スタンスみたいな。この技ですね。
あ、完全にあれですね。炎上プロジェクトに突っ込まれた新人 PM ですね。現場の猛者たちはもう動きを完全に理解して
る。防御バフを使った方がいいとか。
はい、
防御バフ、防御バフ、FF14。
呪文唱えてください。呪文なり、ジョブごとの技があるので。
とか、あとなんか、範囲、敵がいっぱいいるときは範囲攻撃をした方がいいですよ。
うん、
敵をとか。あとなんか、こう、なんでこの敵が戦ってくるのかとかっていうと、ムービーとか見たりして、おぉ、かっこいいと思ったら、他の人はムービースキップしてるので、
はい、早く。
待ちみたいな。
全員がムービースキップをしないと戦闘に入れないので、その間は誰、パーティーメンバーは待ってる状態です。
そうそうそうそうそうそう、僕待ちとチャットでムービー見てました、お待たせしました。
かわいいです
ね。なるほどね。ちなみにあれなんですよ、多分あと10分ぐらいで時間が切れるんですけど。
じゃあまとめましょう。
申し訳なさ程度に何かセキュリティのネタを持ちます。
セキュリティのネタか。さっきドローンの話をしたので、 あと6日で法律が変わりますよっていう話ぐらいだったら今日はパッとできるんですけど。
何の法律ですか？
無人航空機の登録義務化っていうのが始まりまして。
セキュリティ関係なくない？
まあいい。
そうなんですよ。微妙にね、セキュリティと関係ない。また単純にテックネタでしかない
から。でもやっぱパイロットが大事だと思うんだよね。
全然、もう、そういう系のポッドキャストで、
ね。ちょっとドローンはちょっと心がないから、僕はパイロットの方が大事だと思う。
もっと続けてですね。
続けてください。
はい。まあ今、日本国内だと、ドローンを飛ばすっていうのは結構規制が多くてですね。例えば、まあ、住宅地だったりとか、道路の付近何百メーター以内とかは入れないとか、まあ、あとは、まあ、もちろんその大使館の上だったりとか、
うん、
まあ、あとは、自衛隊関係の場所とか
文化財とかもダメですよね。
そうですね。
お城とか、
うん、
とか、あとは結構海外とかだとドローンでその荷物の配達をするみたいなのも始まってるんですけど、今日本国内のドローンだと確か物件の運搬は確か禁止されてるんですよね、法律で。
そうなんだ。
で、プラスアルファ、ある程度の、小型ドローン、ま、以下であれば、ただその辺の制約がかなり緩くなるという法律だったのが、2022年6月20日以降は、100グラム以上の無人航空機、登録されていない場合は飛行させることができなくなる。
で、厳しくなるんだ。
そうです。で、100グラムっていうのはもう本当に小さいトイドローンぐらいなので、いわゆるそのカメラ、空撮用のものとかっていうのは、多分事実上、登録が必須になる。
なんか DJI だっけか、はい、軽い撮影ドローン。
あ、そうですね。それが、現行法の、ギリギリを攻めた、確か1グラムか2グラム軽くなってて、
まあ、そうですね。
それであれば、登録とかいらない、はい、規制に引っかからないですよっていう製品だったんですけど、今回の、法改正によって、まあ、間違いなく。
まあ、そうなの。
必須になると。
まあ、まあ、まあ、
それは
ちょっとなるわな。
で、まあ、申請手続きでオンラインによる本人確認を行う場合は、マイナンバーカード、運転免許証、もしくはパスポート、まあ、あたりのこの辺の、まあ、個人情報確認を、まあ、求められるようになると。
うん。
っていう法改正が、ちょうど、あと、6日、残り6日、6月20日ですね、からなので。
なるほどね。今のうちに飛ばしまくろうって感じ。
そうです、
ね。でも結構もうすでに都内はなかなか飛ばせないですよね、多分。
そうですね。ほぼほぼ無理だと思います。
そうなんだ。
だから、田舎なんかテレビとかでもドローン撮影やるけど、大体割と山の中で撮ってたりとか。
だったりとか、あとは多いのは離島とかですかね、多分制約なしで飛ばす。
ね、
離島とか湖の近くとかだったら多分影響が少ない。まあちょっとこのあたりは地方自治体とか、まあ法律周りとかも確認をしながら飛ばせるところっていうのを見た方がいいんですけれども。
なるほどね。残念ですね。
ああ、やっぱりこのドローン周りと、まあ車周り。に関しては一方で、まあ、結構セキュリティの値だとこういう技術でもって、世界を良くしていこう、まあ、車なんていうのはまあ最たるもので、まあ、自動運転周りだったりとか、
うん、
あとそれこそこの間も WWDC で、リンゴの会社は割と車の話を 尺としても多く取ってましたけれども、まあ、国内でそのあたりが規制が緩和されるというのがなかなか先になりそうだなと、
うん、なるほどね。残念ですね。
はい。
はい。じゃあ、まあそういう時代の変異を、トム・クルーズは生きてるっていうのを。
まあ最後はやっぱ運転する人間なんですよ、やっぱり。
はい。
なんでもそうですよ。はい。
まあ、そんな。6月ですが、6月というのは結構その省庁の、まあ、時期の入れ替わりでもあったりするので、
うん、
まあこれからもしかしたらそういうガイドラインとか法改正みたいなのがしばらく続く。で、しかもまあ僕らのそのシステムに関わる部分っていうのもいくつか出てくるかなっていうのはありそうですね。
うん、ですね。
うん。
はい。
はい。まあちょっと久しぶりだというのもあったので、ハイパー雑談会になりましたが。
久しぶりなところ
だ。そうですね。とてもセキュリティの、はい、最新情報をお届けしたかなと思っております。あ、そう、今週インタラクトなんですよ、はい、実は。
お。
だ、そこは、ちょっと僕、現地行こうかなと思って
る。あ、いいん
だ。
はい。そうですね。結構やっぱリアル開催のイベントも戻っては来てるので。
向こうでも展示会初めてかも、行くのは。
あ、そうなんですね。
うん。楽しみにしてます。
僕もそういう意味だと、最近お仕事で、ちょっと今、オンサイトの、まあ、ペンテストをしてたりもするので、こういうのも久しぶりだなと思いながらお仕事は
してます。その話してくださいよ、
というわけで。
いや、いらなかったじゃないですか、最初。
そうなんですよ。ちょっとね、
言うタイミング。その話をしてください。
言うタイミングをなかなか逃してまして。ま
あ、次回だな、それは。
はい。
あ、これは次回も聞くしかないですね、まあ、聞いてる人はもう。ああ、そうですね。でも、そうですね。聞きたいと思う人は、ハッシュタグセキュア旅団。セキュア、アルファベット、英語、旅団は漢字。
はい。
でつぶやいてもらうと、はい。オンサイトのペンテストは何かっていう話が、聞けると思うので、社長のカードキーをコピーするとかっていう話ももしかしたら、聞こえるかもしれないです
はい。
はい。
というわけで、まあ、後編というか次回に続くという形で今日はこれぐらいにしておきましょうかね。
はい、
お疲れ様です。
はい、じゃあお疲れ様です。
はい、はい、お疲れ様です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。